説教福音があらゆる民に、棚橋智恵美副牧師です。
主イエスキリストの目は十字架の死を見据えております。そして主イエスが十字架にかけられた時、人々は主イエスをあざけりました。マルコ15章29節から30節では、おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみよと人々は頭を振りながら言ったとマルコは記しております。ヨハネによる福音書の2章19節から20節では、イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。主イエスは3日で建て直してみせるとおっしゃっておられます。そしてユダヤ人は、この神殿は46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言ったと記されております。46年かかって建築された神殿であります。大理石でできた壮麗な神殿であります。ヘルデは力を持った大王で、歴史に残る数々の建設事業をしました。その建設事業の最高傑作がエルサレムの神殿であります。ヘロデ大王はギリシャ、ローマ、エジプトから建築家を呼び、建設の計画を立てさせました。このエルサレムに来て礼拝を捧げることがユダヤ人たちの夢でありました。エルサレムの神殿で礼拝を捧げ、神が共にいますことを深く味わいました。ここでしか本当の礼拝は捧げられないのであります。マルコが記す主イエスの神殿破壊の記事を見ていただきたいと思います。13章の1節から2節、イエスが神殿の境内を出て行かれる時、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。イエスは言われた。これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。神殿の破壊が予言されております。紀元70年にユダヤ人はローマ帝国に対して反乱します。ユダヤ戦争が起こり、エルサレムの神殿が破壊されます。主イエスは紀元70年の戦争によるエルサレムの神殿を予言したものだと言われることもありますが、そうではありません。神の大いなる救いの技を主イエスは指し示されたのであります。ヨハネによる福音書の2章21節で、イエスの言われる神殿はご自分の体のことだったのであるとあります。さらにヨハネ福音書の4章169ページでありますが、この主の御言葉を聞きながら、ヨハネ福音書4章の主の御言葉を聞きながら心引き締まる思いがします。神が共にいますということをユダヤ人たちはエルサレムの神殿で深く味わい知らされました。主を礼拝する場はエルサレムであります。エルサレム神殿であります。しかし主イエスは教えられます。主イエスキリストとサマリアの女との対話で主イエスは語っておられます。ヨハネによる福音書4章の21節から26節をご覧いただきたいと思います。ヨハネによる福音書の4章21節から26節、イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。 あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。エルサレム神殿でもない、エルサレムでもないところで父を礼拝する時が来ると語られています。23節で、しかし誠の礼拝する者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時だと主イエスは宣言されておられます。25節から26節、もう一度繰り返しますけれども、25節から26節、女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。キリストというメシアが来られることを知っていますというサマリアの女の言葉に対して、それはあなたと話しているこの私だとご自身を指し示されているのであります。父なる神は礼拝するものを求めておられるのであります。そしてこの礼拝を捧げられるお方が誰であるかということを示されています。それはあなたと話しているこの私だと主イエスはご自身を指し示されるのであります。エルサレムではない、世界中どこででも神を礼拝することができるとき、誠の礼拝を捧げるときが来ると教えられています。礼拝で神が私たちと共にいてくださるという喜びをどこででも守れる時代が来ると主イエスは教えておられるのであります。そして主イエスは世の終わりについて、終末の時に起こることについて語られています。主イエスは、私はアルファでありオメガである、最初のものにして最後のもの、初めであり終わりであるとヨハネ黙示録22章13節にて語られております。主イエスが世界の初めと終わりを支配しておられるということが希望であります。すべての命の初めと終わりを支配されていることが希望であります。この世の終わりについて主イエスは語られていきます。今朝の聖書の3節から6節です。イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またそのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか。イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。私を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとメシアのように振る舞う者が出ると主イエスは語られます。私たちの世界でカルトの問題は深刻であります。メシアを名乗って人を惑わすのであります。若者たちを惑わすのであります。メシアでない者が私がそれだと言って人々を惑わすのであります。 神のように振る舞い、奇跡を行うことができる、病気を治すことができると人々を惑わすのであります。さらに7節から9節、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。これらは生みの苦しみの始まりである。あなた方は自分のことに気をつけていなさい。あなた方は地方包囲に引き渡され、街道で打ち叩かれる。また私のために総督や王の前に立たされて証しをすることになる。まだ世の終わりではないと主イエスは語られています。今私たちの世界は不安に満ちています。今世界は第三次世界大戦勃発の危機の中にあると言われています。弾道ミサイルが発射されたことを想定して、小学校の児童が避難訓練をしていることのがテレビで放映されておりました。核爆弾搭載のミサイルが飛んできたらおしまいであります。世界第三次戦争は核戦争になると思われるので、世界の終わりがやってくると言われたりしています。しかしそれで世の終わりが来るのではないと主イエスは教えられています。世の終わりは神の支配のもとにあるのであります。東日本大震災が発生した時、神の裁きが下ったと大騒ぎする人が現れました。大騒ぎする人々が現れたのであります。石橋牧師が聖ヶ丘教会の礼拝の説教のご奉仕が終わって哀賛会をしている時に、プラカードを持った外国人が入ってきて、神の裁きが日本に下った、悔い改めなさいと騒いだそうであります。厳しく対応して帰ってもらいましたが、同じような騒ぎが日本の教会だけではなく、アメリカや韓国などでも起こりました。このような教えに振り回されてはならないのであります。世の終わりが近づいてきた印として、混乱が起こることが確かに聖書に記されております。7節から8節、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。これらは生みの苦しみの始まりである。生みの苦しみの始めであると語られています。生みの苦しみであります。新しい命の誕生の喜びの時が近いのであります。生みの苦しみの後、主イエスが再び来てくださって、神の救いのご計画が完成するのであります。その時が来る前に、まず福音があらゆる民に述べ伝えなければならないと主イエスは語られます。弟子たちは、そして私たちは、主の器として用いられるのであります。奇跡を行って人々を引きつけるということではないのです。福音があらゆる民に伝えられなければならないのであります。福音を語るとき、悲しい分裂が起こることがあります。12節であります。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。このようなことが起こることが悲しいことであってはならないのであります。福音を聞くか聞かないかということは、人間関係に亀裂が入ることもあるのであります。実際に伝道者になることで親から感動された人も多くいるのであります。キリスト教の歴史は、人の時代から迫害の歴史を歩みました。 250年間迫害を受け、多くの命が奪われました。しかし迫害の中で福音を人たち、そして教会において語られ続けたのであります。もう一度10節から11節。しかしまず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。引き渡され連れて行かれる時、何を言おうかと取り越し苦労してはならない。その時には教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。福音が述べ伝えるところに、述べ伝えられるところに聖霊なる神の働きがあるのであります。聖霊なる神が働かれるのであります。聖霊なる神が私たちの語る言葉に力を与えてくださるのであります。ただ愚直に福音を語ることが求められています。この礼拝で福音が語り続けることが求められています。そこに聖霊が働くのであります。聖霊が働き、福音が力を持って礼拝に響くのであります。何よりもこの礼拝を神が喜んでくださっているのであります。13節。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。最後まで耐え忍ぶ者は救われるとあります。耐え忍ぶことができるだろうかと不安になります。しかし主イエスはシモン・ペトロ、三度主を知らないと否定したペトロに対して、私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったと語られております。主イエスは私たちの信仰がなくならないように祈ってくださっているのであります。この主イエスの祈り、聖霊の取り出しの中で最後まで耐え忍んで救われるのであります。神の国に導かれるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉を持ってお教えくださり、心から感謝をいたします。まだこの世の終わりではないと主イエスは宣言されます。まず福音があらゆる民に述べ伝えられなければならないと教えてくださいます。私たちはそのために用いられ、そしてただただ福音を述べ伝えていくことが求められていることを、また改めて深く教えられ感謝いたします。弱い私たちであります。しかし主イエスが私たちのために祈ってくださり、取りなしてくださり、聖霊なる神が私たちのうちに働いてくださり、私たちが力強く福音を語ることができるように整えてくださることを示されて感謝いたします。どうぞともどもに御言葉に励まされて、聖霊に満たされて歩み続けていくことができますように、どうぞ導いてください。この礼拝に集われたお一人お一人を豊かに祝してください。今悲しみの中にあるお一人お一人をどうぞ主が深く慰めをお与えください。私たちの主イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。